おはようございます。働く人のメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1070回をお送りします。さっきですね、グッドモーニングバイブスとかって言ってしまって、もうなんか一番最初の名称じゃんそれと思ったんですけどね、リテイク今してるわけですね。その方がよっぽどスパッと言うには座りがいいですけどね。10月15日火曜日7時52分です。言い間違いが多い。こう、分析的になりたくなるぐらいひどい言い間違いがさっきから多いですね。まあ今、メッツ対ドジャーズを見ていたせいもあるかなと、ちょっと思ったりもしなくもないんですけどね。それを30分ぐらい見てたために、こう、7時50分になっちゃったわけですね。昨日はね、千葉ロッテが残念な、非常に僕からすると残念な、多分ロッテファンが見ていると、みんな残念なんじゃないかと思わなくもないんですけど、まあ残念な負け方をして今シーズンは終了してしまいましたが、私の別に日常はそれとは別次元で進んでおりますので、まあね、ちょっと心理的には終戦してしまった感はなくはないんですけれども、まあ結構長らくファンやってるとそんなもんなんですよ。40年来のファンなんでね。40年やってて、シーズン1優勝は1回もないんじゃないかっていう、ないですよね。日本一になった時はいずれも2位、3位ですし、もうあとちょっとでね、マジック3まで行ったのが井口監督の時代だったんですけど、ちょっとこう、優勝してくれよって感じですけどね。まあ、本当に難しいっすね。優勝というのは6球団あると。まあまあいいや。はい、知らせといいますか、まだなおですね、一般告知ができてなくて、もう今日明日中に絶対やるぞみたいに思ってはおりますが、つまり先送りしてるわけですが、第8期の、3ヶ月チャレンジ、働くメンタルを取り戻すですね。働く心にしようかなって、もうずっと、ここのところずっと思ってますけれどもね、心にはスペースがありますが、メンタルにはスペースという感じがしないんですよね。これが象徴機能ってやつなんですけど、心ってほら、心の余裕とか、心の広がりとか、空間的なものを非常に強く連想させるじゃないですか。しかも機能としては4次元的で、そこには時空があるんだけど、メンタルは時空いずれもない感じがするんですよね。時は少しある感じがしますけど、空は全然ないですよね。メンタルというのはエネルギー、連想させますんで、エネルギーに広がりってあんまないじゃないですか。エネルギーっていうのはこう瞬発的なパワーを感じさせられるんで、メンタルはそれに近い心の一つの機能のようなエンジンみたいなね、そういう感じがするんですよね。メンタルを取り戻したいんだけど、心を取り戻せば自然メンタルはついてくるというふうに私は思っているので、ちょっとね、メンタルよりは心にしたいけど、働く心を取り戻す、そうしたい感じはしますね。はい。まあいいや。8期の募集を公式にかけていきたいと思っております。まあ最近私の、それこそメンタルはとても落ち着いているので、まあ基本私はメンタルは落ち着いている方だと思うんですけどね。その水面下で、悪性の事態が時々進行するということはあるにせよ、表面的には落ち着いてるんで、やっぱこの方々ですね、私がまず想定させていただいているのは、表面的に問題はないんですが、人から見るとってことですね。内心ではそう穏やかではないですっていう神経症水準なんだけど、こう内を探っていくと非常に難しいスペクトラムがそこに見えてくるっていう、まあ、私自身の状態が長らくそうだったもんですから、でここを見ていきたいと。これを、なんていうんですかね、行動療法をされても、行動はそんなに修正点はないはずなんですよね。まあ、行動も修正点が全然ないかというと、そんなことはありませんけれども、それをやってると、キリがなくなってしまうんで、むしろ、辛くなっていくし、結構ですね。まあ、しばしばね、一時的にせよ行動を修正することで、乗り切れるってこともありますから、行動療法そのものがダメだってわけじゃないんですけど、ただ、話題にし ここですることはないかなと。だってそこら中で話題になってますから、それでいいじゃんっていうところですね。こっちは話題になっていないんですよね、あんまりね。そこを、まず考えていきたいかなというのが、まあ一つの趣旨ですね。これでは伝わりにくいとはちょっと思いますけれども、とにかく、精神分析的な事象っていうのは、観点を取ればですね、ある観点を取ればそこら中で見えてる、現実的に進行しているものなんですよ。ただそれを全然話題にしなくなってきたというのが、私が話題にしたいことです。話題にしないっていうこと自体が、もう閉塞感を生むだろうと。そういうことですね。例えば今、つい昨日あたり集中的に調べたんで、ちょっと話題にしたいんですけど、それこそ、心療内科と精神科の違いって僕ら意識してるだろうかと考えてみると、あんまりしてない気がするんですよね。私も先日、なんか適当なことを口走った気がするんで、これですね、申し上げておきますけど、再三にわたって、もう毎回警告っていうのはおかしいな。まあ、注意喚起をしておきたいんですけど、私のこれは正しい情報じゃないですからね。これはもう絶対に意識から外さないでいただきたいんですよ。別に、これを正しいと思ってやがると言って炎上するのは構わないんですよ。むしろ炎上は時々してもいいぐらい、しないんでね、結構ね、してもいいと思ってるんだけど、何が言いたいかというとですね、これは井戸端会議だってことなんですよ。井戸端会議に正しい情報の正確性を求める人っていないと思うんですよね、やっぱりね。私は、よくに、ね、便所の落書きって言われてましたけど、そこまで、自虐的になることもないと思うんですけどね、インターネットの書き込みが。でもなんかフェイクニュースとかって言い出すのは明らかにおかしいと思うんですよ。それ新聞じゃないでしょうと僕はやっぱ思うんですよね。そのメディアは、なんつうのかな、インターネットって本当に人類新しく得たものなんで、それは便所の落書きなのか、それともニュースペーパーなのかっていうね、そういう不思議な議論もあり得ちゃうとは思うんですけれども、どっちでもないとは思うんですよね。私やっぱり SNS は井戸端会議だと思うので、井戸端会議に正確性をどこまで求めるかと、全く頭から完璧に的外れっていうのもどうかと思うし、意図的にフェイク流すっていうのもいただけないと思うんだけど、だからといってその情報に正確性を求めるなんてね、とは私はちょっと思います。そこは、結局のところ、必要であるならば裏を取ってかなきゃなんないでしょう。聞いてる方、受信してる側がですね。まあ、これ言ってもしょうがないんですけどね、インターネットの世界では。でもこれは井戸端会議なんです。そこに僕は、価値を見てるんで、井戸端会議が絶対正確じゃなきゃいけないっていうことになってしまったら、もうそれは井戸端会議でも何でもないと思うんですよね。何らかの意味でニュースになってしまう。報道になっちゃいますよね。報道とは絶対言わないと思うんですけどね。いずれにしても、なんで我々は、例えばですけど、あそこの心療内科いいよねとかって言えないのかってことですよ。だってあそこの歯医者さんいいよねって言ってるんですよ、現実に。で、その情報が正確かどうかっていうのはおかしいじゃないですか。まあそこが難しくなってきてる時代ではあります。口コミというものに正確性を求めようとしてるから。だけれどもやっぱりそれは正確かどうかが大事なんじゃないんですよ。この種の情報交換を、気兼ねなくするってことが大事なんですよ。で、できてないと僕は思っているんです。特に心がテーマになってるところでそれができてないと。それだけじゃないけど、僕はこの3ヶ月チャレンジの重要な価値の一つは、この種のことを平気でやるってところに、意味を見ているわけですよ。そこが受け失われてしまって、ここでやり取りされている情報は正確なんですっていうことを目指そうとしてしまったら、多分アウトだと思うんですよね。正確になったとしてもダメだと思ってるんですよ。情報の正確性などというのは、このよ、なんちゅうのかな。気軽に話題にできることの価値に比べると、まあ低いと僕は思います。特に今の時代は正確な情報を真剣に手に入れようと思えば、比較的簡単にそれができる時代なので、情報が正確であることではなく、人口に解釈すること。まあ少々間違っててもいいから。で、それも、意図的に間違ってるとか、炎上をするのが目的とか、フェイクが狙ってるってんではダメなんですよ。そうじゃなくて、井戸端会議ってそうじゃないじゃないですか。なるべく自分たちにとって正しい情報を交換しようねと思ってるけど、それに最大のコストは払わないよっていう成り立ちですよね。すなわちそこに曖昧さがあると。 それがいいんですよ。それこそが、まあそれを目指すっていうのは難しいんだけど、昔は自然発生的にそれが多分成り立ったんだけど、まあこれを、心の分野に自然発生的に成り立たせようという、もしかすると無謀かもしれない試みを、なんでこれが無謀かもしれないのかはわかんないですけども、考えてるわけです。で、元に話を戻して心療内科と精神科ですよ。この二つを、少なくとも普通の人がパッとは分けられないってところがミソなんですよね。本当に、歯医者さんと名医者さんと内科医は小児科医は分けられるんですよ。我々は誰に習ったわけじゃないじゃないですか。学校で習いましたかね、名医者と歯医者と小児科医の違いについて。どういう時は内科に行って、どういう時は歯医者に行って。多分習ってない。習った人もいるかもしれないけど、習わなくてもそれは分かる。でも我々は心理カウンセリングと心療内科と精神科、ずっと会社に行くのが辛くなってきて、もう本当にここのところ休んじゃってるという人が、果たしてそのどれに行くかを自分で判断するのはかなり難しいはずなんですよ。なぜなのかってことですよね。そしてこれについて正しい情報が、そこら中に蔓延している、蔓延してるって言い方おかしいね。でもそこら中に正しい情報があって、で我々はそれを口コミでは、それを扱うことができ、口コミというか井戸端会議ではこの話は出てこない。でこれはどういうことなのかってことが、このポッドキャストには関係が、というかこのポッドキャストはまさにそういう時のためにあるんですよ。なんでこれについて話題にできないのかってことですよね。ちなみに心療内科というのは内科です。心身症を扱うところだということになっているようです。ただし心療内科医というもの人はお医者様は日本では実に3桁です。だということのようです。今、1000人ぐらいはいらっしゃるかもしれませんけど、精神科医は1万人単位なんで、いかに少ないかってことですよ。で、内科医さんが、心療内科医さんもやってるんです。で、これは、そうおかしなことではないんですよ。だって、耳鼻科と内科ってある意味、交換が効くじゃないですか。ユーザーからしてみればですよ。お医者さんはそういうことを言われると腹を立てるかもしれないけど、ユーザー側からすれば交換が効くっていうのは、大事なポイントなんですよね。心療内科と精神科はどうなのっていう、これを混同すると多分お医者さんはいい気持ちはしないと思います。でも、一般の人にはその感覚はさっぱり理解できないものだと僕は思いますね。例えばですけれども、ストレスで胃の調子がおかしい。これは心療内科だと思うんですよね。しかしですね、よく考えてみるとそれっておかしなことのような気がするんですよ。ものすごいストレスで全く食欲がない。これは精神科の範疇に入るんじゃないかなと。つまりこれは精神寄りなのか、心身症寄りなのかの話なんですよ。ついでに言うとお腹のことはもしかして内科医かもしれないじゃないですか。こういう問題が起こるから、この3つはあるんですよね。さらにその他に、薬は出せない。もしかすると、診察という意味での診察もできないのかもしれない。しかしながら、ストレスでお腹が痛くてって言って、症例を診断されて薬が出るかもしれない。少なくとも話を長々とは聞いていただけない心療内科さんや精神科と違って心理カウンセリングは話を聞いてくれます。つまり、どうしてこうなったのかとか、どうしたらいいのかって話をしたければ、まあ、簡単ではないかもしれないが、公認心理師さんのいる心理カウンセリングに通うといいわけですよ。ということになってるはずだ。ただし、ここは保険が効きません。だから、1万円する場合には1万円払わなきゃならないです。それが、心療内科なり、精神科であればですね、話は聞いてもらえないかもしれないけど、3300円で済むっていう話ですよ。まあ、これはざっくりとね、ざっくりと。もしかしてちょっと値段は違うかもしれませんけどね。この辺の話なんですよ。ちなみに薬も出ます。つまり、公認心理師さんは、お医者様ではないので、薬は出せないんですね。これも、とてもとても考えようによっては不思議なんですけど、まあ、ここを今追っていくと、時間が50分になるので、スルーしてですね、本題に、今の前置きですからね。これが井戸端会議なわけですよ。それ正確じゃないからっていう人がいてもいいわけですよ。全部間違ってるからいいわけですよ。だって井戸端会議なんだ。めちゃくちゃ大事なんですよ、これが。話をする上で、そんなことを気にしないってことが大事なんですよ。気にしちゃうでしょ、多分、多くの人は。この情報正確だったかな、あとでウィキペディア見なくっちゃと。 ウィキペディアじゃダメかもしんないから。なんか精神、か、なんとか辞典を読まなくちゃ。読まなくていいだろって話ですよ。井戸端会議でうちの子熱出しちゃってさっていう人がですね、家庭の医学読まなきゃとか、医学の専門書買ってきてカラーじゃないと、あのおばさんに話しちゃダメだったかも。おかしいですよね、それは。このおかしさは何なのかってことなんですよね。
はい。
まあ、要するに、本当のことを調べたければ調べてください。ただし、なんで調べるのかって大事ですよ。何のために調べなくてもいいことを僕らは一生懸命調べて SNS で恥をかきたくないから、ただそれだけの理由でなんとか辞典をひっくり返して、実はそのことだほとんど誰も気にしてないのに、たまに炎上させる人だけが大喜びで何かを突っ込んでるというのに過ぎないのに、僕らはなんでそんなに無駄が大嫌いなこの社会において超無駄なことを一生懸命やってんのかと。もしかするとあれなんですよ。便所の書き、落書きをするために、心理学大辞典を引っ張ってるのかもしれないんですよ。まあこれはですね、そういう観点に立てればそれで十分心の余裕が広がるんでいいんですけれども、心の余裕が全くない状態で全く同じことをやってるとき、何が進行しているのかということを意識しましょうという話がしたかっただけなわけで、それで17分を使おうとしてるわけですね。ですいません。今水飲んだんですけどね。なんちゅうのかな、日差しが強いせいで、こう喋ってると、すごい勢いで喉乾いてくるんだ。何を興奮して喋ってるのかよくわかりませんけど、まあね、井戸端会議はね、興奮して喋るというのが大事ですからね。昔はきっと見た、もっと興奮して喋ってたと思うんですよね。ガセビアを興奮して喋るんですよ。それ大事なんだ。ガセビアじゃなくてもいいん、てか、ガセビアだと思ってちゃダメなんですよ。ガセビアかもなと思って正しいことを喋ってるつもりで興奮するっていう、その心理状態をみんなで共有しましょうねってことなんですよ。僕ら機械じゃないんで、正確なことばっかり喋ってるうちに、自分の健康を失ってくんで、本当にこう、だからといってフェイクを喋るってんではないんですよ。何度も言うけど、狙ってフェイク喋ってるのも機械なんで、生身の人間はそういうことをしないってことですね。本題に入ります。いい加減にしてですね。本題は転移なんです。今日は転移、トランスファー。トランスファーなのか。あ、まあ、でも転移です、転移。とにかく。フロイトがドーラの症例で見出した転移です。フロイトは多分あの時お父さん役をさせられて、ドーラはこの人お父さんだわと思って、攻撃的な気持ちもなっちゃったわけですね。とにかくそういうことが起きたんで治療が中断して、うわ、転移邪魔だわって最初フロイトは思ったと思うんですけれども、そのうち、いや、転移こそが治療に役に立つんだ。こういうのって生身の人間ですよね。東さんですか、東博樹さんですか、言論の人が訂正可能性とか、こういうふうに喋るんですよ。この、曖昧なまま喋る。そしてこれを実際こう、曖昧だなという不安を少し抱えるんだけど、調べない。このスタンスを頑張るっていうね、時々大きな失敗をして、でも、本当は炎上しない方がだからいいんですよね。心の傷を負うほどのことじゃないってことなんですよ。あれって感じで、あ、間違ってたっけみたいな感じ。これを繰り返すっていうのが僕は生身だって思うんですよね。何の因果で僕らが、アカデミーからお金を1円もいただいてない僕のような人間が、アカデミックなことをやろうと、わけわかんないままごとに精を出し、まあ、これままごとだから、移行対象なんですけれども、まあそういう余計なことを言うことが大事だと思うんですよね。ままごとだよねってことですよね。学者の真似っこしてるだけだよね。それがライフハックの醍醐味の一つじゃないですか。知的生産とか言ってですね。誰もお呼びじゃないってことですよ。誰もお呼びじゃないところの本が面白いんですよ。みんなが読んでる論文は、実は誰も読みたくなかったりするんですよ。こういうねじれはどこにでも絶対あるんだ。そこが一番上手に言えたのがウィニコットだと思うんですけどね。精神分析の世界ではってことですよ。まあ、ブリトンとかもそういう話好きだったかと思いますけれども、まあそういう話も、こうやって何の意味もなく混ぜこぜにしていって、消費していって、なんかこう、まあだから多分ね、学者の人たちが居酒屋でやってることなんだと思うんですよね。なんだっけ。そう、転移。なんで転移の話をしたくなったかというと、昨日、たまたま、少なくとも二人の方からですね、コーチングって言葉を、一昨日を含めると4人の方から、 ういうのが集中的に出るときに、僕の何かが、ひらめいて、こうやってこうぐじゃぐじゃ喋り出すということなんですね。コーチングには定員はつきものですよ。わかんないですけどね、コーチがお母さん役になってるケースは多々あると思うんですよ。で、コーチングの世界でそれをどう取り扱うのかはわかんない。ただ、私はコーチングを、まあ、たった2度ですね。本当に回数として2回。これじゃわかんないんだけど、受けてみて、定員は扱われてないけど、定員は発生するなとは思ったんです。その程度の知識は当時からあったんで。で、そりゃ、発生するに決まってるじゃないですか。今ここですよね。今ここで、だからフロイトとドーラは、まさに彼らが存在したその現場で、同時に父と娘になってしまった。もうその辺のことまでフロイトは書いてるんで、定義ってそこが大事なんですよ。過去じゃないですか。過去の人間関係が今ここに再現されて、そして今ここの人間関係は、過去の人間関係のある程度の再演なんですよ。実演と再演ってやつね。だからこれを精神分析は直接ダイレクトに取り扱う。僕はやっぱりいろんな臨床例を読んでるんですけど、最近ですね、サイコセラピーを独学するという、サイコセラピストの失敗例を集中的にまず集めて、それを後で考察するという本を読んでるんですけど、そこに出てきてるのは面白いぐらい、転移を扱ってる雰囲気が少ないんですよね。私はそれを読むと少しがっかりって感じになるわけ。転移を読みたいんでね。だけど転移が、精神分析が読みたいんですよ、僕は結局ね。だけど転移が扱われてない感じがする。しかもすごい短くブツッと切れるんで、あそこら辺にリアリティがあるんでしょうけど、いや、もうちょっと持ってでもいいからなんか作ってほしいなって思っちゃうんですけど、そういうものではないのかもしれないですけどね。転移を扱ってる、扱ってない。っていうのがやっぱり精神分析らしさってものをすごく左右するんだなぁと、まあ僕の中だけかもしれませんが、思いましたね。で、コーチングってものはですね、まあ例えばなんですけど、そう、お話にも出てくるし、絶対出てくるだろうと思うんだけど、誰が受けてもそれは感じるだろうなと思うんですけど、まあ、誘導ってことを感じちゃいますよね。誘導を感じるというのは、まあ、言ってみればそれは転移ではないかもしれないけど、転移のやっぱりこう、なんていうのかな、入り口に立ってるじゃないですか。誘導って言葉はまさに象徴機能ですよね。象徴ですよね。言葉ですよね。実際には誘導というものをその人、我々は知ってるわけですよ。例えばコーチの人に、なんていうのかな、もやもやした須崎さんの心を整理して、あなたの本当の気持ちを、探っていくっていう、言われなくても、そういう目的があると、本当はどう思ってるのかって方向に向けて、誘導されている感じを抱くじゃないですか。抱く。僕なら必ず抱くと思うんですね。で、これは、なんちゅうのかな。誘導って言葉は絶対コーチの人は使わなかったから、あなたはこれから誘導しますよとかって言わない。それは誘導という。誘導というのは、気づかれないように誘いかけて導いていくから誘導なわけじゃないですか。これは誘導っぽいなみたいに思うってことができるってことは、僕も曲がりなりにも象徴機能が使えるってことなんですよ。誘導って言葉の意味を全く知らない子供であれば、これにはたやすく乗ると思うし、しかも、それを誘導と考えることはできませんよね。転移というのは、過去にそういう経験をしたな俺っていうことと深い関係があるわけですね。で、敏感な人ならば、敏感でなくてもある程度敏感ならば、あ、これはちょっとやっぱ誘導っぽいよね、みたいな。コーチングってのはそういうことするんだよね、みたいな。少しこうやって、引く、斜に構え始めますよね。で、敏感なコーチならば、これを感づかれて、こいつ斜に構え出したなって気づくはずじゃないですか。逆転移に近いことが起きるわけ。逆転移そのものではないかもしれないけど、これは逆転移的なものが起こるわけですよ。昔、そういえば自分も先生に誘導されて、学校の先生とかにね、お前本当は勉強したいんだろうみたいなね、お前本当は野球部入りたいんだろうみたいな、そうは言わないにせよ、そういう、まあ学校の先生っていうのは結構露骨にそれを相手子供だと思ってやりますからね。 お前はな、本当は勉強がしたいんだよ、みたいなね、ことをやるじゃないですか。そして、やらしいな、こいつって思うじゃないですか。子供だって、当然ね。そういうことを私も今思われてるに違いないと、コーチの人思うじゃないですか。思うかもしれん。その時に、逆転位という概念をコーチの人が知ってたら、果たしてどうするかなって思うんですよ。私なんかはね。果たして、この、コーチだけじゃないですよ。ライフハックの人ってのは、少なからず意図的か無意識ってことはないな。うすうす自分で感じながら絶対誘導しますよ。だから、目標設定しましょうとか、あなたの本当にやりたいことを明らかにしましょうっていうのをやりたがるわけですよ。だってそれやってくれないとやりにくいじゃないですか。僕はそれはサンチャレでは基本絶対やりたくないと、まあ、ちょっとね、これは堅くなだ。これをやりたい人とはやりたいと思います。でもこれをやりたくない人とは、基本やらない。僕がやりやすくなるっていうのは意味が全くないんで、もう最終目標を設定しましょうとかってやりたくなるんですよ。そうすると、何ていうのかな、現地が取れる感じを抱いちゃう。大体お客さんそれ好かないに決まってると思うんだけれども、でも、何ていうのかな、成果が出ればそれはそれでまた、いいわけじゃないですか。いや、あなた部屋を片付けたいってほら言ったじゃないですか。あなた本当は部屋片付けたいって思ってるわけですよ。部屋片付けましょうよみたいなね。まあこんなに露骨なやり方をする人はさすがにいないと思うんだけど、これをやりやすくなるっていうことはあると思うんですよ。目標設定というものをしちゃえば。だから、誘導とか、最終目標とかいうことが起こると思うんですね。これに警戒する気持ちは当然働くと思うんで、いや別にその時はそう言ったけど、それはあんたに言わせされただけだからさ、みたいな感じで、これ転移が起きてると僕なら考える。で、コーチングの人が転移って言葉を知っていて、逆転移って言葉を知っていたとしたら、あなた今私に誘導されていると感じていますね、とかって言うかもしれない。言わないか。言わないかな。うん。でも、これを言ったら実に精神分析的になるってことなんですよ。この方向性に誘導することの良し悪しじゃないんですよ。ここに起きている人間関係では何が再現され、その再現がなぜ嫌だったり良かったり、まあ嫌なんだけど、なぜ嫌なのかなってことを意識に上らせる、上らないわけですね。でも誘導っぽいっていうのはすでに上りかけてるじゃないですか。だから意識に上らせる上で象徴機能は非常に大事なんです。これがですよ、誘導、誘いはもう吐きそうみたいになったとするじゃないですか。その嫌悪感めっちゃ強いじゃないですか。私のような、あ、この講師の人ちょっと誘導してるよね、みたいなのとは全然違いますよね。あ、もう吐きそうみたいになるっていうことはですね、これは深刻なわけですよ。この吐きそうになってるのに、目標設定もへったくれもないと僕は思うんですね。だからここに、治療的であるのか、それとも、なんだろうな、ビジネス的ととりあえず言っておきますが、ビジネス的であるのか。そして私はですね、認知行動というものは、コーチングの人も結構、知ってる人多いんじゃないかと。転移なんかに比べると、はるかにご存知の人は多いんじゃないかと思うんですよ。だから目標設定して、あなたは何がそのね、片付けを阻んでいるのかを一緒に考えていきましょう、みたいな感じで。まあ、わかんないですよ。僕の勝手な推測です。やりそうだなと思ってるだけです。あなたがその片付ける上でネックだと思ってるその行動と認識を修正していく。これは、わかりやすいというか、非常にこう、なんちゅうのかな、健全な水準でできますよね。心理療法に使われてるんだから、どこか病理と関係があるはずなんですが、あるはずなのですが、基本的には健常者でも全然いける。部屋が、ちょっとゴミ屋敷とまでは言わないが、その様相を呈しつつあります。あ、そうですか。じゃあ床に物を置きたくなっちゃうのはなんでなのかを考えましょうね、みたいなのっていうのは、果たして病理を扱ってるのか、健康面を扱ってるのか、定かではない。しかし、転移は明らかに無視されてますよね。いや、なんかその様子誘導っぽいな、みたいなのは、この場合あんまり問題になってないじゃないですか。でも、何この人、目標とか設定させて吐きそうなんだけど、これはなかなか深刻ですよね。です。誘惑って言葉がこの世にありますが、誘うってことは、ある種の猛烈な嫌悪感を引き起こすというケースは起こるわけですね。それは、やっぱり、象徴水準に入ってないわけですよ。誘導だなって思えるってことは、 ある程度自分の感覚の中の抵抗感みたいなものとか、いやらしさだが感じられるなっていうのと、また別に切り離してあるわけですよね。鳩は平和の象徴と言いますけど、鳩見た瞬間に、あ、もう核兵器手放さなきゃとかって思わないじゃないですか。つまり、鳩の具体的な鳩と、鳩が平和の象徴であるっていうこととは、結局は切り離せるわけで、切り離せるから象徴なわけですよね。でも具体化していって、具体化していって、具体化していくということは、切り離しきれないっていうことになっていくわけで、だから夜は掴むっていうのをよく出しますけれども、ベータ要素って言い方も僕は最近は、まあ、覚えちゃったから言ってますけれども、つまり象徴水準と具体水準が、切り離せなくなっていくときには、その人にとって何か深刻な、経験が、絡んできてるんではないかなと考えるのが、やっぱり自然だと思うんですよね。そうしたらその象徴使えなくなるので、あれやこれや、その周りの方面から、どうしてそういう、なんていうのかな、具体水準のままになっている記憶やら、経験やらが、その中に残ってしまったんだろうっていうことを考えていく必要がやっぱあると思うんですよ。なんかね、目標を設定させられているうちに、わかりませんよ。わかりませんけれども、なんか極めて、例えばその目標に一旦設定した以上、もうなんか毎朝、雪が降ろうと、みぞれが降ろうと、外に行ってランニングシャツ着替えないと、鞭で打たれるとかね、怖いじゃないですか。めっちゃ話が違ってきますよね。これが象徴水準というものに、たどり着けなくなる大きな理由になると思うんですよ。なんか、何この、この設定させられただけでもうなんか体の震えが止まらなくなりました。体の震えというのはつまり、身体水準ですよね。これも先日お話をある方としたんですけれども、結局その、全然自分は気づかなかったんだが、気づかなかったんだけど気がついたら、こういう話って僕は、一人や二人ではないんですよね。やっぱり仕事術とか、そっち系のセミナー行ってると何回か伺う機会があったんですよ。全く気づかなかったところで、膵炎になってたと。静かな臓器って言われてますけれども、本当に問題がないと、なかなか、つまり人間ドックとか、そういうので調べて初めて数値で気づくぐらいな臓器っていくつかありますよね。私もその、肝臓と腎臓で、いくつかそういう、危険水準に入ってないんだけど、その手前まで数値来てますよ。全然実感のしようがない。痛くもなければ、なんかしこりみたいな、そもそも臓器感覚を持たないようなところの話が進行しますよね。で、ストレスと膵炎ってすごい関係があるって、まあネットで適当に検索してほしいんですけれども、書いてあったりするわけですよ。で、結局これって、さっきのあれですよ。心療内科に行くか、精神科に行くか、それとも内科に行くかって話で、普通内科に行っちゃうじゃないですか、僕ら膵炎って聞いたら。あ、なんか脂っこいものばっかり食べてんのかなとか、よくわかんないことをとりあえず考えるわけですよ。酒飲みすぎかなと、まあ、普通にそういうことを考えるわけです。だけど、ストレスで炎症が起きやすいですって話になった時に、でもストレスで酒をいっぱい飲むからなんじゃないのみたいなことを考えたりも、僕ら結局するわけですよね。心の問題が僕らの時代はもう体の問題になってるわけですよ。ものすごい勢いで。僕らはそれこそあんまり意識しない水準でそういうことが猛烈に進行してるわけだと僕は思うんですね。だって薬っていうのは、精神科のお医者さんで処方してもらえる薬っていうのは、脳と神経に作用するわけじゃないですか。脳と神経ってものじゃないですか。身体じゃないですか。心じゃないじゃないですか。脳と神経は決して。だから薬で、問題が解決していくんだって考え方っていうのは、つまり心というものはスルーされるってことじゃないですか。膵炎というのは膵臓じゃないですか。ものじゃないですか。それが正常な状態と異常な状態は数値で測れるってわけじゃないですか。それもまたものじゃないですか。心じゃないじゃないですか。だから私たちは心を取り扱うというのが今すごく遠のいたっていう意識をみんなが持ってるんで、これを体で表現するっていうのが、今やなんつうのかな。流行りというのは変なんですけれどもね。でもやっぱりそういう傾向というか潮流というものがはっきり生まれて、心理的な不調は身体表現を取る。 あるいは、行動にする。だってそうしないとケアしてもらえない。手当てしてもらえない。手当てしてくれるお医者様がそもそも存在しないかもしれない。するとしてもなんか正規がどうしたとか非正規がこうしたとか民間療法がどうしたとか、わけのわかんないことに巻き込まれがちなので、それだったらもう身体が表現するのに任せるか、そこを待つか、あるいは身体的に表現するか、いずれかをやんないとねっていう、東畑海人さんがまさに書いてた通りなんですよ。仮病にはケチ病だっていうわけですよ、彼はね。彼は、もうなんか、体温計こすり術って彼が名付けてるやつでね、学校に行きたくないとなったら、体温計を、もしストーブとかで温めると熱が40度とかになっちゃって、どう見ても40度ねえだろってことになったり、病院に連れてかれたりして大変なことになると。でも、病院、学校を休むことができるっていうぐらいには熱高くならない。でも36度9分とかじゃダメなわけですよ。そこでこう、人が見てないところで、猛烈な勢いで体温計をこすって、37度3分とか37度4分とか、病院に連れて行かれはしないが、学校を休むには十分な熱量を、そこでこう程よくアップさせる技術を磨いたのだみたいなことを書いていて、要するに面白おかしく書くわけですけれども、これが心の問題を、心の問題なんですよ。要するに学校行きたくないという、彼が、ね、話盛りそうな人だけれども、超優秀な人ですけど、超優秀な学校行ってみたら自分は全然、ボンクラだったということが分かって、すごく落ち込んで死にたくなったから学校行きたくなくなったっていうことを書いてるわけですね。だけれども学校に、休むには自分は健康すぎたので、これは病気にならなければならないと。ここがまさに心の問題を体で表現するっていう、体で表現できてないから、体温計をこする術になったわけですけれども、この例を見ても分かる通り、あれほど適応的に適応度が高そうな人、大学の先生にもなれる、ベストセラー作家にもなれる、で京大出身で、まああれですよ、臨床心理士のスーパースターみたいになりつつある、河合駿さんの孫弟子かな、こういう経歴の持ち主でさえもやっぱりですね、ヘビースモーカーだし、体温計こする術の名人とかになっていくわけですよ。これぐらい僕らは心というものが扱いかねている。だって、大概の人は、あの人の半分も、適応的じゃないじゃないですか、世の中に。僕なんかもうひどいもんで、体温計こすり術だったら、彼よりもはるかに僕の方がうまかったと、絶対に思うんですけれどもね。それくらい僕は学校行きたくなかったんで、もうサボりにサボってましたから。でも、まあ、東畑海人さんもサボりにサボってたらしく、東畑さんは妹さんが、こいつ死ぬだろうと思ってたらしいんですよ。あまりに病気しすぎるということで。それぐらいだから目につくぐらい休んでたってことですよね。で、東畑さんはそのお母様がですね、エビデンスの提出を求めたと。それは本当にひどいことだっていうふうに書いているんですけれども、要するにこう、本当に熱があるのか、お前の体は本当におかしいのかの、エビデンスを出せみたいなことを言うってことなわけですよね。まあ、これも冗談なんですけど、これは非常にひどいと。そうじゃないんだと。要するに治療してあげるんだと。相手が嘘ついてるのが分かっていたとしても治療してあげるんだ。それがケアってもんでしょうっていうふうに彼は書くんだけど、僕も全くそう思いますね。全くそう思います。だから、ちょっと話がこじれてるんですけれども、だからコーチングの人に誘導されてても大体の人は乗ってあげるんですよ。まあ、誘導ね、はいはいってことで、いや僕、ちょっと英語で TOEIC で850点は取りたいんですよね。それを目標にしますよ、みたいな。乗ってあげてるわけ。で、そうしているうちに、コーチングの人も、メンツを潰されることなくですね、ちょっと別に批判して言ってるわけじゃないんですよ。こういう心理状態になるってことなんですよ。これは覚えがあるでしょう。先生のメンツを立てるときの子供の心理ってこうなんですよ。で、先生は子供をケアする立場かもしれないが、子供は先生をケアしてあげないと、やっぱり先生ってのは、成り立たないと思うんですよね。だから最近すごくこう学級崩壊の話を聞いたとき、いやーそれは子供ひどいよねと思うんですよ。小学校1、2年の子がめちゃくちゃ学級崩壊させていくっていうのはですね、やっぱりこうケアをしてあげようという気が全くない。ケアをしてもらおうという気しかないという時に起こる、ややこしい事態なんですよね。そういう時はどっかでその先生をケアしてあげる、つまりコンテインしてあげる人たちが別途必要になると思うんだけど、そういうものが、構造的になぜか低迷してしまったり機能不全に陥ると学級が崩壊して 先生は学校に行きたくなくなるって事態を、つまりそれがいつもながらにおいて、いつもながら起こる孤立、まあ孤立というかコンテインドが投げ出されてしまっているわけですよね。ホールディングする存在がないと、コンテイニングしてくれる存在がないと、コンテインドが排出されっぱなしになっちゃっていると。それは多分、その学校のお子さんたちがいい生活はしているのかもしれないけど、何らかの意味でコンテイニングされてないんでしょうね。普通は返すんですよ、コンテインっていうのは。子供であれば特に僕は返すと思うんですよね。子供っていうのはそういう意味ではよく、なんでかは知らないがよくわかっている子が多いなってよく思うんですよ。コンテインされているっていう、コンテインが必要な大人を必ずコンテインしてあげるっていうことをするように見えるんですよね。これがなんとなく僕は鍛えられるってことかなと思うんで、サンチャレはだいたい僕はみんなにコンテインされてなんとかかんとかやってるわけですよ。逆じゃないんだと僕は思うんですよね。ここを逆だと考えるってのは、おっぱいの図で、赤ちゃんはおっぱいに吸い付くことで、おっぱいをコンテインしてあげれているって、それを無視しているように見えるんですよね。お母さんは赤ちゃんをコンテインしてるに決まってるんですけど、抱きかかえてるのはお母さんだから。でも、お母さんがおっぱいを授乳するときに、赤ちゃんがそれを飲まなければ、結局のところ、おっぱいを飲ませてあげたいという気持ちは、そのまま排出されたまま放置されてしまうじゃないですか。全然誰もコンテニングしてくれないってことになるじゃないですか。著者ってのはそういうもんなんですよ。物を書いたら読者が必要で、読者がいない著述っていうものは、結局のところコンテニングされていない、全くケアされていない、コンテインドみたいなもので、大体もう書く気を失いますよね。普通に考えてみれば。これもそうですよね。これを聞くことで、朝が行けるんですって言ってくださる方がいらっしゃるんですけど、会社とかに。これが僕がコンテイニングされてるってことなんですよ。してるってことでは決してないんだと思うんですよね。だから毎日毎日喋ってられるってことなんですよ。この関係を全部見放してしまったら何にも生まれなくなってしまう。まあだからそれを不毛って言うんでしょうけれども、こういう構造はどこにでもいつもある。すぐにコンテナーとコンテインドは、包まれるものと包むものはすぐ逆転してるし、同時多発的に起きるっていうか、同時交換的に起きるんですよ。コンテインする人はコンテインされる人だし、コンテインされる人はコンテインする人なんですよ。この関係がいつでもこう転移的に、転移と逆転移っていうのは本当に役割交代がどんどんどんどん激しく起きるので、そこを意識するだけで、意識できるようになるだけで、日常のケアは相当量を賄えるはずだと。私は東畑さんは雨の日の心理学でそういうことを書きたくて、転移の話までされているんだと思ったわけですね。そして、私もそういう話が結局そこら中でできるようにするために、こうやって井戸端会議的にするっていう、実例を無理やりやってるわけですよ。まあ、別に転移って言葉を使わなくてもいいんですけれども、私はだからやっぱりコーチングというようなものは転移だと思うんですよね。コアはね、この観点を僕が取るから、このポッドキャストは精神分析的なんですよ。いや、コーチングは絶対 CBT 的ですよって言うんだったら、それはその通りですよ。全く、昨日石破総理がね、それはその通りですみたいな、独特の言い回しで言ってたけど、そういうことですよ。コーチングは CBT ですよ。そりゃ、大概の場合、特に洗練されてるやつはそうだと思う。でも僕はあれを精神分析的なものだと考える。そうすると誘導ってのは全く気にならなくなってくる。誘導はされるんですよ。誘導されるということを、コンテイニングしてあげるんですよ。そうすると、そのコーチの人の腕は確実に上がっていくと僕は思うんですよね。これを、僕らの世界では、だんだんだんだんそういう観点を取らなくなりつつあると思うんですよね。よく言うじゃないですか。なんか、打線が投手を鍛えるとかね、そういうやつですよね、要するに。打線が投手を育てるとか。投手コーチを打線がするはずはないんですよね。だから、打線が投手を鍛えるとか育てるとか、そういう話っていうのは、こういう二者関係ってものが、そこら中で試合をやる相手がいなければ、勝つことは絶対できないんで。 そういうふうに見なかったら、単なる情報交換とか、単なる、ティーチングになっちゃうわけですよね。まあ、コーチングとティーチングの違いっていうのは、コーチングの人たちが強調されるだけあって難しいところだと思うんですよ。だけど、あれがやっぱり、認知行動療法っぽくなればなるほど、認知行動療法っぽくなるんだけれども、ね、そこのところに間違いは絶対ないんですけどね。でも、それだけの観点ではないと思うんですよね。それだけの観点だとすると、むしろティーチングに近づくという感じがするんですよ。正しく物事を進めてしまう。そうじゃないような気がする。だってね、体温計を 37.4 度に名人芸のように上げる。どこにも正しさがないじゃないですか。完全にやってることはおかしいんだけれども、これを子供がやる。そして、そういうことをやらないようにしてあげましょうみたいなのは、僕はどうしても、いや、それはきついだろうってやっぱ思うんですよね。人は、歪であったり、歪んであったりして、ようやく切り抜けられるシーンがたくさんあるし、人はその歪になったり、歪んだりする能力を持ってると思うんですよ。37.4 度にできる名人芸みたいなのってあるわけですよ。何の役にも立たないようだけれども、それがその子を生き延びさせるのに、とても重要な、要素になってくる。分かっていて親は乗ってあげるっていうことが、まあ、人間社会ってものを、こう、なんつうんですかね。なんとかするために、私、やじきた道中読んでて、いつもそのことを思うんですけれどもね、江戸時代って今よりもはるかに過酷なんで、性格全然良くないんですよ、親父さんも北さんもね。これでもやっぱり生きていくってことは、ああいうことだろうと。美しくもなんともないし、スマートでもなんともないわけですよ。美しくもなんともないですよね、37.4 度に体温計をするってのはね。私は中学、高校で、何を学んだかって言うと、やっぱり体温計の操作を学んだなと。それを通じて人間操作ってものを学んで、操作してあげる人たちの優しさってものに触れるってのが、やっぱり、欠かせないとまでは言いませんけれども、まあでも今私が喋ってるようなことを喋れるようになったのは、そういう経験の、なせる技なんだよなと、戸畑さんの読むたびに、あれは印象によく残っておるわけですよ。